会長法話。あるがままを受け入れる。庭の日光立正厚生会会長。真実とは何か。岩走る垂水の上のさわらびの、燃えいずる春になりにけるかも。岩間を激しく流れ落ちる滝の水際に、芽が出たばかりのわらびを見つけた。四季の巫女、天智天皇の第七王子による、春の訪れを喜ぶ歌です。奈良時代に編まれた万葉集の一首ですが、後世の私たちにも、春が来たなぁと、心浮き立つ気分が伝わってくる。素晴らしい和歌です。ただ、万葉人のように澄んだ目で自然をめでたり、物事のあるがままを感謝と喜びで受け止めたりすることが、今の私たちにはなかなかできません。こうした歌は、私たちに自らの心の曇りや至らなさを教えてもくれます。ところで、古い経典に残されているシャクソンとバラモンとの会話の中に、真実を守ることは私の草刈りであるというお言葉があります。シャクソンにとって真実を守ることが田畑を耕作する人の草刈りと同じだというのです。では、その真実とは何を指すのでしょう。そして、それを守るとはどういうことなのでしょうか。真実と聞いて、まず思いつくのは、真理のことです。仏教は、一人一人が真理を自覚することを大事にしますから、真実を守るとは、真理に従って生きることと受け取ることができます。ただ、仏教辞典の真実には、ありのままの姿、あるがままという説明がついています。そのことからすると、物事のありのままの姿を、好き嫌いなどの感情を交えずに見て、そのあるがままを受け入れることが真実を守ることで、それを妨げる煩悩という雑草が心にはびこることがないよう、釈尊も努めておられたと拝察するのです。雑草という名の草はない。とはいえ、煩悩は、進歩や向上の原動力にもなり、煩悩即菩提と説くように、煩悩と菩提とが究極は一つであると言えます。人間は大煩悩の持ち主だからこそ、真理を自覚できる力を授かっているのだとなれば、煩悩は私たちを生かし育てるありがたいものとなります。大きな煩悩を備えている人ほど、大きな心の転換に至るかもしれないのです。釈尊がここで草刈りと表現されたのは、油断をすると心に生い茂る煩悩という雑草も伸びすぎないように適に刈り取り、その都度心の土壌にすき込めば、それが心の幅を広げて、知恵を生む栄養となり、一層地味豊かで柔らかな神殿になるからでありましょう。雑草ということで言えば、植物分類学者の牧野富太郎氏が、雑草と口走った記者に、世の中に雑草という草はない。どんな草にだって、ちゃんと名前がついている。と注意した話が、よく知られています。それに重ねると、本校で 心の雑草になぞらえてきた煩悩一つ一つにも意味や価値があるわけです。煩悩を煩悩のままで終わらせるのか、心の成長につなげるかは、私たち自身にかかっているのです。さて、今年の元日、能登半島において甚大な被害を生む地震が発生しました。私たちにとっては最悪そのものの地震ですが、しかし地球の歴史に照らせば、現在も活動し続けている自然現象の一つです。その事実をあるがまま直視することも、最悪を人類の英知へとつなげる大切な過程とも言えます。もちろん、被災した方の過酷な状況を見て、何の感情も差し挟まずに現実を受け止めることはできません。亡くなった方々を悼み、生活が困難な人を思いやらずにはいられません。私たちは、真実と向き合い、受け入れ、さまざまな感情が交錯して悩み苦しむ中で、よりよく生きる知恵と、人を思いやる慈悲の心を育んでいきます。それが、生涯の仏道精進と言えるのです。以上で、厚生、令和6年4月号、会長先生ご法話の朗読を終了させていただきます。